K-U-I-C。
こちらは高知県高知市からいただきました36歳会社員ラジオネーム最大 50% オフ。
ありがとうございます
、初めて投稿いたします。サイレントリスナー歴5年くらいです。
ありがとうございます。
岩下の新生姜ジンジャー、岩下のたまりらっきょうなどでおなじみ岩下食品、すいません私よくわからないです。
あ、でも岩下の新生姜で売ってる
んですか、のこの岩下食品の社長さんで、ツイッター界隈でも有名人だという岩下さん、まあ岩下なんとかおっしゃるのかな、がいらっしゃってですね。でこの方がその4月から中学生になったばかりの娘さんの、その毎日持っている通学カバン、これがあまりにも重すぎるということをツイッターで暴露しました。学校に対して怒りの声を上げています。まあこの話ぜひ取り上げてみてくださいということでいただきました。ツイッターではこういうふうにつぶやいているそうです。4月から公立中1年の娘のカバン12キロ、こんなものを毎日背負って徒歩で登下校 1.5km 弱、腰が痛い、全員置き弁ってのはね、要するに教科書を机に置いとくってことですか、置き弁禁止なんだそうだ。本気で呆れた。例えば工場で、重筋、重い筋肉って書くんですけど、重筋作業、まあその重いものを運ぶってことですかね、の作業を少なくするのが経営者の当然の務めだ、学校はわざわざ何をやらせているんだ、選んで持ち帰るとか当然できる、まあ学校と直接話してみますという、でその後ですね、家で勉強がどうのとか小理屈、小さな理屈はあるんだろうが、結局は学校側で管理が面倒なのでそれを生徒の負担に押し付けている形。置き勉なんて言葉は私の学生時代には聞いたことなかった、その頃と比べたってより画一的でない教育が求められている時代に全員持ち帰りなんて時代錯誤も甚だしい。置き勉とは、教科書や副読本などの勉強道具を下校時学校に置いていくこと。置き勉禁止とはその日の6時間の授業の勉強道具すべて家から学校まで携帯して往復せよとの達し。日本中でこんなバカなルールに学生たちは悩まされているんだの 気の毒に、とかですね、まあ、いろいろこういうとをつぶやいていらっしゃるそうで、どうですか。まあ、12キロって言ったら、まあちょっと女の子には結構きつい。
まあ、そんなに分厚くなってるんですか。また
やっぱり小学校でも A4 サイズの教科書だったりカラーだったり、
サイズがでかくなってますよね。
やっぱ重たい、小学校のランドセルもやっぱりいかに軽くするかっていうのが売りになってるところを感じるんですよね。軽くて丈夫。
中学の時のクラリーノの学生カバンはですね、厚さがですね、私の場合はですねこれぐらいあったから多分25センチぐらい厚かったです。教科書でしょ、ノートでしょ、であと雑誌、だいたいこうね、ちょっと分厚い雑誌、朝日カメラとか
おやおや
朝日カメラ、日本カメラはみんな買って持ってってたんで、こうだから学校に堂々とヌード写真とか持ち込めるわけですよ、朝日カメラとかだと。普通にだって図書館に置いてありますからね、朝日カメラとか、であと草園でしょ、これ読んでたのは。そう、その辺ってファッション の、はい、資生堂のやつ、それといろいろだからそんなのをいつも入れてたんで、もう相当分厚いカバンで、で私は置き弁というのはしなかったですね。毎日運んでおりました。でついに運べなくなったんですよ。
なぜですか。
そのキャパを超えたわけです。クラリーノの
が限界を超えた。
私のこの両方私握力が100以上あるんですけど、右も左も、でこれを叱ったのは中学の3年間毎日このクラリーノを持って往復していたからだということです。で私はだから重たいのが好きだったんで全然 OK だったんですけど、だから、逆にその教科書を置いていくっていうのが好きじゃなかったです私は。でそれで今度ついにそのいろんなものを入れていくもんだから、ね、入らなくなったわけですよ、3年生の頃になると、でそこで考え出したのが、教科書の、コンパクト化でこれはその教科書を全部ノートに書き写して ノートで持っていくと。いう作戦です、うん、で全部の教科はそれやってませんけど、うん、あのそれやってたら多分相当私あのできる子になってたんですけど、うん、あのまず一番こう分厚かったのは社会の教科書が分厚かったんで、うん、あとあの三村書店かなんかの国語の教科書も分厚かったんで、うん、それはノートに書きましたね、うん、だからあのでノートにすると何がいいかっていうといわゆる文冊百科になるんですよ。わかります、うん、デアゴスティーニになるんですよ教科書が
毎週届くみたいな
毎週届くってその時の必要なものだけがこうできるんで、ええ、でしかもそれがその教科書全部丸写しであの図表まで全部写すし、うん、写真もあの 絵を描くわけですよ、うん、そうすると完全に頭に入るのね、うん、だからあの未だにあの榎田信右衛門がいわゆる社会のことに強いとかなんとかっていういろいろ評価が高くいただいてますけどそれはもうその中学の時に教科書全部丸写しするってとこから始まったんですよ。
それをしようと思ったのは何ですか。もうじゃあ丸写ししようっていう。
だから重たい、あと重たいじゃない。重たいのは入らないから。あ教科書が、
うん、
で考えたのは最初教科書をその、うん、あのページ
ごとに切るっていうのもあるよねって思ったんですよ、ね。
それ多分怒られるだろう。
それで。
それは怒られるだろうと思ったんで、だから今それどうなの。だから教科書って分冊100回にしちゃダメなの。だからデアゴスティーニタイプにして。例えばほら何月のだから4月って4月号みたいな形で、うん、で4月はこの、やつをやりますと。
お金かかるんですかね一冊にするのとその分冊にするの。
どういやさかかるかもしれない、
ね、途中 なくしたとか、ね、今日は5月号がいるよって6月の時に ね先月やったろうみたいなのとか、
うん、そういうのもかかってくるんですかね。
でも重いですよ。うち
もでもさ、うん、そのうちあれじゃないの、あのみんなタブレットかなんか持ってって。
私そう思うんだよな。そっちが
ねえ、それでもう紙じゃなくなってペーパーレス化、う
ん、でもねやっぱね紙がいいっすもんね。
紙がいいんだけど、
ねそれあのね、勉強ができてる人が言うんだったら説得力があるんだけど
、ええ、いやだって
平上優子が言った場合
だって漫画の本も私紙の方がいいですもん。
漫画だろ。
いや漫画だって。いやでも紙の方がいいですよ。あのカタログとかも。
いやだからいずれにせよあの勉強ができる子しかこれに仮にしては説得力がないの。
だって比較できないですもん。
何が。
だからその次のページとその
どうして
もう一丁前のページもう一丁前じゃないあのページ
どうして
どうしてっていうや
つ。別に表示をそのデュアルタイプみたいにしてこう2つのウィンドウを立てて
ちっちゃくなるじゃないですか。ちっちゃく
それこう拡大して見れるじゃん。
拡大したら
ビャってやれば
2つ見れないじゃないですか。
え
2つ見れないじゃ
ないですか。じゃあ、 もう分かった。よしよし分かった。タブレット2つ持ってけ。
そんな面倒くさい。
何個も結果重い。
教科書をいっぱい持ってくぐらいだったらそのうちはなんかパカってこう2つにこうページを開けるような大画面タイプのタブレットが出るっぴゃ。これが、うん、でそれでこうできるっぴゃ。その方がいいんじゃないかなという私は気がするんですけどね。
重いです子供の、中学生のは、ね、あ
ペンで書き込めるか
とかはですね、気の毒になりますね。成長期になんかそんなに重くしなくてもなって思うぐらい。
なんで小学校で重いんですか。もう
小学校でも重いけど中学校になると私では息子のリュックは持てない。
日本はそもそもほら背中にね薪を背負ってね、
いやそれはいいんですけど
そうやってこう勉強する
もの科目も少ないでしょ小学校って。
あ小学校はですね、でまあ中学校そのものが重くて、あと部活のものとかもあったり
する。あれ中学とかもあれ教科書とか減ってんじゃないの、そういう科目は。
いやどうだろう。でも
今例えばそれ社会はいくつあるの、
はい、社会は一つじゃないですか。
だって
すごい
歴史と地理と、うん、
地理と公民と、
うん、公民でしょ。
で歴史が日本史と世界史とか。え
中学って中学から分かれてましたっけ。
うん、
分かれてる
でしょ。分かれてます。
分かれてました、うん、高校からじゃなかったか、
ね、やっぱその程度のやつがその意見をするとダメなのよ。
でも地理の先生と歴史の先生は一緒ですよね。
それは学校によるわいな。そら
学校によって違うんですか。歴史の先生
両方やる人もいるだろうけど、分かれてる場合もあるんじゃないの。ちょっと分からない。
そうなんだ。
いや知らんよ俺は。
最後に知らんよって出た。
知らんよ
知らんよ。
高校の時はねうちはもうだから私立だったからちょっと違うかもしれないですけどね、世界史日本史別の人だったんですからね。世界史日本史地理 あと政治経済、
うん、倫理とかありましたよね。倫理、
ここまでそういっぱいあるん
だ。倫理社会っているあれ。
もうないでしょ。だから
ないのあれ。
ないみたいですよ。
倫理社会が謎だったもんな俺。
あの
もうね、なんかね、東大でのね、あの先生でね、でもうジジイだったけど、なんかねサウスポーなんよ。で左利きで、あのこう黒板に書いていって、うん、こうイデア論とか書くわけ、うん、でこうもうずっと黒板を見ながら語っていくのよね、うん、一回もあの生徒のを見ない、うんうん、黒板に向けてこうあの哲学をこう語っていくわけだけど、面白くも何ともない授業で、うん、で それでもまあまあ食いついていきましたけど、私はまああの、まあそれちょっと話は別ですね、うん、次行きましょうか、続いては、こちら東京都文京区45歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
レゴランド東京というのがあるんですね。レゴね、
できたんでしょ、
できたんですか、これ。
新しくできたんですか。名古屋だっけ。
名古屋のやつの後にでってこと。
あ、そうなん
だ。私よく知らないですけど、聴覚障害者を締め出して炎上、現在平誤り中であります。もっとうまく運営できないものですかね。タコ政治家の舌下事件にも似た途方法な話ですということでいただきました。これあのレゴランド東京、これ港区ですかね、が、聴覚障害のあるお客さん4人が、まあ、グループで、入場をしようとした時に、入館を断られたと。あの聴覚障害の方だけでは困りますということで言っちゃったんですね。で、あのこれが国が定める障害者差別解消法の、禁止事項に当たるということで、まあこの運営会社はもう大変なもう過ちを犯してしまいました、心よりお詫び申し上げますということで謝罪をしたそうなんですけど、これあの新潟県にお住まいの学校教員で、まあ耳の聞こえないお子さんの支援団体の代表である31歳の男性が、家族などで要するに息子さん娘さんとあとご友人合わせて4人でこのレゴランドを訪れたと。でこの4人とも実はあの耳の聞こえない方だということで、スタッフに呼び止められて、あのすいません聞こえる方いらっしゃいますかと、聞こえる方が付き添っていただかないと入館はできませんと断ったと。まあそれ筆談で、で、まあその子供はまあね、他の子は入っていけるのになんで自分は入れないんだということでショックを受けたということだそうで、でなぜそのレゴランド東京がこの耳の聞こえない方4人をあの入れなかったかというと、非常時に火事だとか、ね、そのまあ案内ができないと、で誰か聞こえる人がいれば案内ができるかなってそういうふうにまあ思って、まあ余計な気を回しちゃったというふうに言っていいと思うんですけど、入れなかったと。で、まあこれがそのまあ問題化したということなんですけど、私はあのこれ思った時に、あこれ一つの商売の種になるじゃないかと私は思ったんですけど、その例えば耳の聞こえない方がそういう施設に何らかの、何でもいいですよ、あの博物館でも美術館でも何でもいいですけど、何かに入る劇場でもいいですよ、で入った時にその非常案内が聞こえない、これ確かにこれは良くないことですよね、あの危険が伴いますからね、そういう時そのためになんか装置をちょっと考えればええじゃんって思ったですよ。それこそ例えばあの
つけてね、
なんかほら、あのアップルウォッチみたいなやつをね、これはあの押してくださいと、で、あの出られる時にあの窓口でお返しくださいと、でつけとけばそれがほらあれバイブもついてるし、文字で表示もできるから、だから例えば火事ですとか、ね、あの非常口にお急ぎくださいとか何らかのメッセージが出せるじゃないですか。それをその例えばまああの一人で来られたならその一人、グループで来たならばそのグループの代表の人とか保護者につけてもらうっていうやり方ができるじゃないですか。それぐらいの設備投資だったら大したもんじゃないでしょ。だってそれ一度に例えば何百人もそういう人が来るってことはまあちょっと普通考えにくいことなので、まあ5セットか10セットぐらいそれを用意しとけばいいだけの話じゃないですか。 となりゃ投資金額なんて100万にもいかないですよ全然、うん、でだからそれぐらいのことをあの考えてそれをその、まあ、ある程度それに準じたものとかを、うん、あの整備する必要が公共施設には必要ですってことをこうやれば、うん、これちょっとしたビジネスチャンスになるんですよ、うん、そういうのは私が考えて売りつけて儲けようとかって、ね、そういう儲けは別にいいことだと思うんでいいと思うんですけど、うん、あのなんか考えていけると思うんですよね、うん、であのもちろんその目の見えない方への何かケア、まあそれはやっぱあの言えば分かるからね声でね、うん、だからその特にあの耳の不自由な方にはその聴覚の問題のある方にはそういう表示法とか、うん、あと館内に何らかのディスプレイで、うん、あの、うん、出るとかっていうことでできるでしょう、うん、で一番困るのはじゃああの目も耳もって言った時どうするんですかって言われた時に私は困りますけどもね、ヘレン・ケラーが来たらどうするんですかとかっていうことになったりするわけですけど、私未だによくわからない、ヘレン・ケラーはなんであんなにこう最初にウォーターから入っていけたんだろうかっていう、あのサリバン先生の努力は一体どこからこう身を結んだのかが、あの映画でしか見たことがないんでピンとこないんですけど、その話はどうでもいいですかね。どうですかこの、
これなんで問題になって、その入れなかったことにも
入れなかったことですよ、入れなきゃいかんのですよ、建前というかその 本筋としてはですよ、でそのためのなんか何か策を講じておけばよかった。
それもともとルールがそうなってたんですかね、受付の人が間違えたったらおかしいけど、そこをなんかそういう風にしたのかな、
まあ、もしくはそのなんですかそのきちんと理解してなかった、そういう法律とか制度があるっていうことを、はいはいはい、でそれをその会社としてこの、まあ、運営会社としてきちんとしたそのマニュアルというか、うん、そういう人が来た時にはこういう対応しなさいとかっていうのが徹底されてなかったっていう、うん、ところにそのたまたま来ちゃったんでどうしてか分からずに、うん、まあ断っちまえっていう風な逃げ方をしたんだろうなっていうふうな気がします。
通常はその人たちだけでも入ってもいい
施設はいいんでしょ、多分遊園地だろうとか、
そうですね、
きっとそうですよね、そういうので、
いやそりゃそうですよ、
むしろもうそこ、うん、そういうチェックもしない、
障害があるから入れませんっていうのが良くないってことなんです、うん、
なるほどなるほど、
ええ、だからもちろんそれはあのどうしてもそのあの障害の部位とかそういうものによっては、うん、本当に危険だからダメですっていうのもあるかもしれんけど、
う
ん
うん、乗り物とかが伴うとかね、
うんうん、そうでなければ基本あのまあその、うん、見て回るだけのものとかさ、そのさっき言ったその博物館やら美術館やらとか、うん、このレゴランドはそれに準じてるようなもんでしょ、うん、そこにその
すごいハードな動きを伴うとかはない
はずないでしょう
からね、
うん、レゴでできたジェットコースターお楽しみいただけますとかって怖くて乗れないしな
下にポロンって落ちてるとかね、
せめてレゴをあの全部アロンアルファで止めといてくださいっていう時々外れるんですよね、それは嫌だなとか思って、ね、こうレゴランドに対抗して川田のダイヤブロックランドとかできないのかなと言っても常々思う。
何ですか、川田のブロックランド、
ダイヤブロック、
何ですかダイヤブロック、
日本人ならダイヤブロックでしょ
う、うちダイヤブロックでしょ、
ダイヤブロックですよ、私もダイヤブロック、ブロックだよ、それはおもちゃ、
ちっちゃい
レゴのようなもの、私が子供の頃にはレゴはむしろあの超少数派で、うん、一部のね医者の息子のところとか行くとレゴがあるんだよ。
え、レゴとその何です、ダイヤブロックの違いは何ですか。
舶来と国産だよ
日本の技術だ
今はほら輸入品なんて大したことないけど、昔は輸入品の方が大変だったわけだ、時代的に。
だけど結局その
だからジョニーウォーカーとあのサントリー格の違いみたいなもんだよ。
使う用途は一緒ってことでしょ。
いや、互換性はないよ。
互換性はないけど、その
互換性があるようにしたのは榎田信右衛門の技術力です。レゴとダイヤブロックをあの貼り付けたんですよ、私。貼り付けて部品を作って、
別に貼り付けなくてはいいんですけど、
レゴとダイヤブロックが組み立てられるというね、もうまるであのこうアポロ宇宙船とソユーズが合体できたようなね、それぐらいのあのことが当時あの昭和48年ぐらいのあの大江三丁目では起きていましたね、あのうちの裏の庭のところで レゴ集団とダイヤブロック集団がみんなで持ち寄って合体の儀式をやったことがありましたね、今思い出しました、
値段高いんですか？
何ですか？
値段的には両方同じぐらいですか？
いや自分で買ったことないからね、もう親が買ってきてたから、うん、多分当時はレゴの方が高かったと思うよ、うん、間違いなく。
でもレゴが今いまだにあるってことはそっちは今廃れていったってことですか？
レゴが宣伝がうまいんじゃないの、やっぱ。
あ、じゃあやっぱせ
で、レゴの、あの川田のダイヤブロックってでかいよね、
ちょっと大きい、ね、なんかちっちゃい時、ちっちゃい子向きですよね、なんか手がまだ、うん、そうそう、あのいろいろ器用じゃない時とかに、うん、扱いやすいというか、
だからあのちょっとその解像度が低いって感じ
レゴやってるの大人の人が多かったです、周りは。なんかすごいいろいろ緻密なものを作ってらっしゃったっていう感じ。
俺の周りではもうあの竹下くんのやつよね、
やっぱり
竹下くんち、ああいうのは竹下くんちか、ドーデン・クレイグの家に行くとあったですね、もうドーデン・クレイグの家に行くともう、まあ、全部レゴだし、で、ミニカーはマッチボックスシリーズがダーッとこうあって、うわすげえなーっていうね、こんな大江4丁目にアメリカがあるなと思ってだってあの庭がさ芝生で、うん、車のついた、うん、押していくと芝生が枯れるやつ、あれなんていうの、あれ、
ま
あ、
芝刈り機じゃない、
芝刈り機っていうのあれがさあるんだぜその今でこそ普通にホームセンターで売ってるけど、その、ね、うん、家に芝刈り機あるね。
芝刈り機で買うほどの庭だしね。
もうだって家が、だって一戸建てが 2,3 年建てられるぐらいの敷地だもの、だって庭が。そこの ルーテル教会の隣の、旧学の裏の。
なんで住んでたんですかね。
いえいえ、だから、宣教師。
なるほど。
宣教師だか牧師だか。
はいはい。だからお家がありますもんね。そういう方が来られる。
外国人向けの外国サイズで作られてる。ああ。だからあそこだけ治外法権だっていうのね。
そんなことねえよ。
何回もそれでいじめてたもんな。
いや、かわいい。
もう、そこ、ドーデン・クレイグの家に行くだけで、なんか、真珠湾攻撃とか言いながら、今から攻撃しようぜとかっつって、よく言ってましたね。お元気でしょうか。多分今立派になられてると思います。ということで。まあだからこういうのはちょっともうちょい頭を使って、うん、いい落としどころがきっとあるはずだったですよこの時に、うん、この時だって例えばですよ、うん、まあスタッフが暇かどうかは知らないですけど、
一
人ね、うん、ついて回ってあげるっていうことまですれば、あつこはなんでいいサービスをするんだっていう逆転できた大チャンスだったのにね。
あるんだけどな。
それがまあ人為的にできたかどうか知らないですよ。うん、うんうん、だから多分暇なやつは一人ぐらいいたと思うんだな。うん、でそれをこう
どんな忙しくても誰かしらはおるだろうっていうね。
そのなんかこうホスピタリティというかね、そういうものがこうあってほしいなと思いますけどもね、なんかね、ということで一旦 CM にまして、この後は特集大阪北部地震でございます。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
そう、ちょっとやってみなよ。
何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして、納豆は近づいてきます。